ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
8月放送のゆりしげ市長のワンダフル沼津、略してワンヌマのお時間です。ここからは厚生 FM パーソナリティ上田光平のお届けしていきます。今週もよろしくお願いします。さて今日もですね、市長応接室で収録を行っています。今回のゲスト、沼津市を拠点に活動されている画家の北見美香さんをお招きします。北見さんには沼津市への移住のきっかけをはじめ、移住された方から見た沼津の魅力、また画家という職業や今後の活動についてたっぷりとお話を伺ってまいります。ということでまずは百合重市長、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣にいらっしゃるのが、先ほどご紹介しました画家の北見美香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは百合重市長、
はい、
もう8月ですね。
あ
っという間、
あっという間ですね。8月にはですね、ものすごく私に思い入れがありまして、実は誕生日なんですね。
そうですね、はい。8月の
9日です。
9日ということですから、はい、ちょうど、はい、ワンヌマの放送が8月の1日と8日をね、
はい、
予定しておりますので、8日の回を聞いた皆さんは次の日が市長の誕生日、はい、市長先にお祝いしておきます。
ありがとうございます。
ちなみにおいくつに、
はい、28になります。
これでね、私と大体同級生になりましてですね、はい、まあ本当に普段はね、私市長にタメ口で喋ってるぐらいの同じぐらいの子としてなわけないですよ。違いますよ。
年齢差少になりますよね。申し訳ございません。51になります。
全然違いますよ。違すぎちゃって、も
すいません。
いやいや、でも51歳ですか、
はい、
見えませんね。
そうですか。いろいろとやってますんで、
お肌の生き生きして
お手入れとかね。
お手入れとかね、
やってません。
やってない。びっくりしました。やってないにしても肌つやいいんですよ、市長ね。
なんですかね。
なんですかね。
なんだろうね。
でもだんだんこうね、8月の放送分ですけど、こう夏が進むにつれて、
はい、
肌色がよりね、こう夏色になってきますよね。
なるほど。
僕
はなんかの動物かなんかですかね。
生きとした人間でいらっしゃいますけれども、よろしくお願いします。さあということで、北見さんお待たせしました、
はい、
いつも通り、百合重市長から北見さんに質問をしていきますので、北見さんお答えいただければと思います、
はい、
早速市長質問から参りましょうか。
そうですね、
はい。
まあ、5月にですね、吉田町にあるこの休業中の銭湯がありますよね、吉田温泉、こちらの方を会場にして、まあ、沼津へ移住後初の個展を開かれたということですが、まあ、こちらの方報道各所にもですね、取り上げられまして、私も見させていただいたんですけど、大変な盛況だったと伺っているところでございます。どれくらいの方がお見えになったんですかね。
はい、10日間の開催でご祈祷してくださった方が350名ほどおりまして、実際には400名くらいかと思います。書いてない人もいらっしゃいますので、はい、で今まで12回の個展をしてきましたけども、
はい、
その中でも一番の入場者数となりました。
そうですか、
はい、大変驚いております。
いやいや、
すごいですね。
レトロな作りの吉田温泉さんで絵画展ということで、はい、話題性もあったと思いますけども、うん、それを報道で見て駆けつけてくれる沼津の皆様のフットワークの軽さに感心しました。沼津での初個展でしたが、おかげさまで画家として認知してもらえ、画家として生きることへの後押しとなりました、
は
い。
おー、
また沼津で開催ということで、伊豆半島南部に住む友人知人も駆けつけてくれました。松崎町出身なんですけども、
はい、
はい、松崎町の小中学校時代の恩師との感動の再会、小学校の時以来の再会で、うん、先生こんなに小さかったんだっていう、はい、自分が小さかったのでやっぱ見上げてたので、もうそういうことに、
ね、
はい、初めもうえっと尊く涙が出るぐらい感動しました。はい、あと同級生が子供を連れてきてくれたり、
うん、
同級生の親御さん同士が会場で鉢合わせして松崎弁が飛び交ったり、
松崎弁
どんな
ちょっと違うと思います。私も実はあんまり分かってなくて、親がちょっと移住者なので、はい、すごいちょっと 楽しい感じで、賑やかで、はい、よかったです。
ちょっと気になります
ね。気になりますよね。なんかすごい分かりやすいのって何かあります？はい、
え、そうながとか。
そうなが、
はい、
それどういう意味？そうなの、
そうなの、そうなの、
そうなの
ですね。そうなが、ガーってつく印象がすごいあって、ガーガー言っているな、
ガーガー、
こんなこと言ったら絶対松崎の人は怒られるかなと思いますけども、
そしたらお聞きになってる方
いらっしゃ
る。
いや、大変です。そうですね、結構いらっしゃいますから。で、松崎からこうこっちに移住されても、あの、うん、マンションとか買って、そうと聞いてるので、
はい、結構お話ししてるつもりで分からなかったな。
そうですよね。
じゃあ標準語を喋っていらっしゃるのかもしれないです。
はい、学び終えましたね。
そうですね。ガーガー言ってる
時になりますよね。大変だ、どうしよう。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。その土地土地のね、
はい、
良さがありますからね、はい、だって静岡県で言ったってずらずら言ってるわけですからね。
あ、そうですね。ずらず
らなーなーなーみたいな、
そうそうそう、なーとかずらとかね。みんな東京行ってちょっと恥かいて戻ってくる
んですよ。はい、私も体験しました
ね。大体東京に行くとね、経験します。
はい、
はい、
さあ、その吉田温泉を会場にして移住後初の個展を開かれた北見さんでいらっしゃいますけれども、作品についても気になります。ここからはちょっと作品について伺っていきましょうか。
うん、そうですね、あの、会場が吉田温泉だったということもあるわけですし、まあ、レトロな雰囲気の中でということをやったわけですけどね、うん、まあ、あの、作者っていろんな思いを持ってして作品を作るじゃないですか。まあ、そんな意味においてはどんな作品を展示されたんですかね。
はい、ありがとうございます。はい、生命力をテーマに絵を描いてるんですけども、はい、沼津の風景として最初に選んだのが千本浜の松並木です。家から近かったこともありまして、引っ越してから一番最初に出会った心癒される風景でした。同じく千本浜海岸から見える、あの、富士山の風景、
はい、
あと、
素晴らしい、
はい、沼津に関する絵はまだまだこれから描くといった感じなんですけども、はい、ちょっととりあえずそこを一番初めに描かせていただきました。で、吉田温泉での展示では過去に描いて在庫のあるものを全て引っ張り出してきたという感じでして、
はい、
まあ、こういう絵を描いていますという自己紹介のようなことができればと思いました。で、他には掛川、種子島、アイスランド、ガーナと10日間から長い時は3ヶ月滞在して取材をするというスタイルで描いた風景が40点ほど展示させていただきました。
いろんなとこ行ってるんですね。
そうなんですよ。
掛川でしょ、
はい、
種子島でしょ、はい、アイスランド、はい、ガーナ、
あ、もう行けるチャンスがあれば、
すごいですね、
そういうとこに行って、あの、こう新鮮な気持ちで絵を描きたいので、
はい、
そうですね、これが続けられると思う、はい、本当夢のような人生という感じがしますね。はい、これを続けることを目標にやってます、うん、今、
はいはい、そして、
特に吉田温泉の男湯と女湯 の、 あの大きな空間を生かした展示といたしまして、
はい、
通常富士山の絵が、あのタイルでこう描かれているような壁に大きな絵を1枚ずつこう飾って、
うん、
なんだろう、その絵によって空間の印象が変わるという体験ができるような、
うん、
あのものを作ったんですけども、
うん、
一つは掛川の里山集落で行われた地域密着型アートプロジェクトのために描いた横4メートルの作品と、
はい、
一つは、沼津の自宅屋上で描いた横3メートルの満開の桜の絵、
すごいですね、
全くまた違う絵なんですけども、はい、空間がそれぞれ違うと、
うん、横4メートルでしょ、
はい、
で、横3
桜の間ですね、はい、それはね、
はい、すごいですよね。かなり大きな、ね、
はい、大きな絵を描くのが楽しくて、体を使ってこ
れよりも大きいですね。
そうです ね、
そうですね、
結構大きい絵が、あの、かかってますけども、
ちょうどね、はい、今、あの、市長説室にある大きな、ね、絵画があるんです。あの、応接室の入り口入ってすぐのところなんですけれども、はいはい、あれもやっぱ縦は、
多分120号っていう大きさだと思うんですけども、縦は多分150 あれじゃないな、人間の私160ですけど、それより高い2メートル
ぐらい、
はい、ありますね。
ですよね、
はい、
とね、
はい、
ちょっとあれの倍っていうこと。
そうですね、
そうですよね、
横にして倍で、
すごいですね
横4メートルとか横3メートル
やっぱりあの吉田温泉の空間を生かせる展示といえば、
うん、そうですね、
それだと、
そうだ、
あの浮かびまして、
なるほど、はい、インスピレーションですね、
はい、そうなんです。建物に入ってそこから最初のインスピレーションがその絵を描けたいっていうものだったので、建物から来てます。
空間をイメージするというのができるんですね、
はい、そうですね、
技術が、
はい、
ですね、
へー、素晴らしい、やっぱり街をアートしてもらいたいですね。
あ
ー、
いいですね、
素晴らしいですね
沼津という空間を上手に、ね、はいはい、使っていただいてね、
すごい楽しいと思います。
夢が膨らみますよね、
はい、
はい、そんな北見さん、先ほど松崎町のお話をね出していただきましたけれども、うん、実は1年ほど前に沼津にいらっしゃった、まあ、移住されたということなんです、うん、
はい、
そのあたりのお話をね市長ここから伺っていきましょうか。
ぜひともそのあたりのきっかけをですね、はい、教えていただきたいと思いますね、
はい、
はい、
友人に誘われて参加した山梨のキャンプ場でのイベントで、
は
あ、沼津から来た男性2人と出会いまして、沼津生活の魅力をすごく熱く語ってくださいまして、それに興味を持ちました。で、実は1人は市の職員で、
そうなんだ、
そうなんですよ、はい、すごい活動されてますね、
市長万遍の笑み、
素晴らしい、はい、定住人口対策どうしようもんだね、これ
完璧ですね、もうね、
完璧ですね、
はい、はい、一人は独立して沼津へ移住された方でした。で、特に二人が話してたこととして、個人で何かをやっているあの、まあ、北見さんみたいな人にとってはやりたいことが実現できる街だというふうに話してたことが、すごくあのピンときまして、でその後あのこう Facebook とかでつながらしてもらった時に、うんうんうん、街づくりもその若い人たちがこうすごくやってるという印象を受けまして、うん、はい、すごくますます魅力的に思いました、
うん、そうですか、
はい、で沼津人とコンタクトしてるうちに、面白い物件出会いまして、もうトントン拍子で引っ越ししました。
決断力もまたすご
いですね。ピンときたらこう行ってしまうタイプなんですよね。
だからガーナとかもある
ね。そうです、ガーナとかもありますね。
掛川、種ヶ島
まで。素晴らしい。
そうですか。
じゃあ心の、うん、あの、まあ、触れ合いというか、そういうのをお互いにやったんですよね。
あ、そうですね、やっぱりキャンプ場での、まあ、とあるイベントなんですけども、まあ、火を囲んで、割と原始的にこう話ししながら、ちょっとね、あの食べたり飲んだりしながら、火を見つめながら語ってたっていう、
やっぱりなんかそれ分かるな、
はい、
僕もボーイスカウトにいた時にキャンプファイヤーとかやっていて、はい、やっぱすごく自然な感じになりますよね。
そうですね、解放されますし、よりなんかこう純粋に心に届くものがあったときはちゃんと触れる、あの感じることができたと思います。
そうですか、
純粋な心と心が伝わり合ったんですね、
そうですね、
まあね、そういうことで、まあ、言ってみればトントン拍子でこちらに、
はい、
まあ、引っ越されてきたわけですけれども、
はい、
そんな移住されて1年の北見さん、やっぱりこう沼津でいろいろ感じになることもあると思いますね、はい、気になりますよね、
うん、そうですね、まあ、今までの話の中にもいろいろと出てきたようですけど、まあ、そんな中においてもですね、まあ、移住された後に、まあ、あのご自身でですね感じられた沼津市の魅力、
はい、
そんなところがですね何かあればなと思います、
はい、
市民ではわからないこととかね結構あったりするので、
はい、
もしその辺り教えていただければ、
はい、ありがとうございます、
はい、
まず富士山が見えるというのはとても素晴らしいことだなと思います。沼津市の皆さんもそう思っていると思うんですけども、
はい、
はい、あと足高山の美しい稜線もあの素晴らしくて、日々あの沼津から見える富士山を好きになっています。で、松崎町にいたんですけども、そこから見える富士山も美しかったんですけども、はい、あのこう沼津から見たその足高山がこうある富士山というのがもう日々好きになってますっていう感じですね、はい、
嬉しいですね、
はい、
はい、
空の表情もあの富士山があるからこそ生まれる雲のダイナミックな動きを毎日観測できますし、
うんうんうん、
沼津アルプスの山々も街に風景としてのメリハリをつけておりまして、
なるほど、
山桜や紅葉がその、あの カヌキ山で、うん、見られるということ で、でそれも良いですし、はい、鹿野川に架かる個性のある橋の数々や、うん、千本浜の流れ、
うん、
駅周辺の個人商店のレトロな雰囲気もとても良くて、
うん、
そしてそれらが徒歩圏内に楽しめるというところが魅力的です。私車をまだ持ってる生活をしてないので、基本徒歩なんですけども、はい、十分に楽しむことができてます、
ね、
はい。で、一方では西浦から戸田にかけての駿河湾に面したみかん畑のある風景は、うん、まさに伊豆という感じですし、はい、
まさに
今言ったことたちは風景画家にとっての見方なんですけども、十分に書くネタはあるなという気がします。で、町の魅力としては先ほど話したように、町づくりを若い人が中心となっていることを、うん、勝手に感じまして、
うん、
活気あるところに私もまた力をもらっています。
はい。
空き物件がどんどん素敵な空間に変わって、そこに新たな人の出入りが生まれ、うん、新たな文化を築いている様子が間近で見られることにワクワクしております。
はい。
小さな積み重ねがやがて街の色となり、温かい世界になっているなと個人的に感じます。
ねえ、
いやもう嬉しくなっちゃいますね。そんなこと言われちゃうとね。
褒めでしたね。
本当に本当に素晴らしいと思って日々思ってます。
はい、もっと PR してもらいたいですね。
たくさん沼津を書かせていただきます。
ありがたいです。はい、本当に嬉しいですね。
はい。
風景画家にとってネタは十分にある環境です
よね。はい、
やっぱこれは素晴らしい褒め言葉としてね、はい、私たちはね、はい、捉えていきたいなと思いますね。
はい、本当に贅沢な街だなと思って。
天然の画廊の中にいるようなものですかね。
すごいことをしちゃいますよ。まさに
降りてくるんですよ。
あ、すごいですね。
今日一番の名言がね。
もうまさにそうですね。今こうやって視聴者からこう見てる風景とかも、美しいと思いますし、
皆さんに見せてあげたいですね。
はい、そうなんです。ね、
皆さん想像してみてください。美しい放送を聞いてる皆さん、
沼津の美しい、
沼津の、はい、はい、美しいです。
はい。
さあ次に参りますけれども、今度は、まあ、画家そのものについてね、市長少し掘り下げて伺っていきましょうか。う
ん、はい。まあ大体ですね、なんかスペシャルなことをやってらっしゃる方っていうのは、まあ小さい頃にですね、なんかいろんな夢を持ったりしていて、うん、そんなことをスタートとしてですね、まあいろんな取り組みをされているんですけど、北見さんはですね、まあ幼い頃から画家になることをですね、実は目指していらっしゃったんですか。
はい。そうですね、小さい頃の夢は絵描きさんだったんですけども、それは小さいおじいちゃんが大好きで、
はい、
そのおじいちゃんが趣味で水彩画を描いていまして、はい、祖母の、刺した花瓶の花とか町の風景とか私の姿も絵の中によく描いてくれまして、はい、で学生時代も美術は好きで得意だと思ってたんですけども、うんうん、まあ職業として画家になるということは周りにやっぱ誰もいませんでしたし、うん、夢にも思っていないことでしたので、うん、まあ、ただ漠然と広い世界が見たいと思っておりました。で親には就職を希望されていたので、うん、高校卒業後の進路はどうすればよいか分からず苦悩しているという感じでしたね。
うんうんうん、
でとりあえずの形で働きながら誰にも見せるわけでもなく、その時の感情のままに絵を描いておりました。
結構いろんなご苦労があったんですね。
今となっては、はい、
よく人それぞれのドラマというかね。
そうですね、
素晴らしいな。
まあ、じゃあ続いての質問に行きたいと思いますけれども、市長よろしくお願いします。
そうですね、今みたいな話を、まあ、聞いていてですね、まあ、最終的に画家になることを志した、そのきっかけっていうのはね、うん、どんなもんだったのかなと思いましてね、
はい、
大変興味を湧きました。
ありがとうございます。はい、ですね、実は東日本大震災の時に当時24歳だったんですけども、松崎町で、旅館のアルバイトをしておりまして、
はい、
まあ、震災ですから状況が一変しまして、私の命は明日にはないかもしれない、でもそれを無駄にしてはいけない、ちゃんといけねばと思ったんです。
なるほどね。
はい。でやっぱ当時迷う気持ちとかもいろいろあったんですけども、うんうんうん、こう震災のことでガーンと あのしっかりしなきゃと思いました、はい、で特に次の宛などなかった状態なんですけども、うん、退職願いを出して、はい、ちゃんと生きるということだけを決めて、うん、そしたらなんとその1ヶ月後にあの師匠と出会うことができたんですけども、うん、まるで運命だったかのように吸い寄せられていきました。運命ということしか浮かばないんですけども、
うんうんうんうん、
で同い年の友人の友人が画家に弟子入りして、世界で戦える画家を目指しているということを聞きつけて、画家弟子とその何のことだろうと興味を持ちまして、すぐ連絡をさせていただきました。で本物の画家さんが自分の絵を見てくれるということで、絵を持って伺わせていただきまして、
はい、
その時は自分の絵について何を言ってくれるのか興味本位で行ったんですけども、うん、伊東市の宇佐美、
はい、
はい、あの山の上にあの閑静な別荘地があるんですけども、あちらですね、あの行きまして、うん、そしたらもう仙人のような風貌で、うん、鋭い眼光の
鋭い眼光
すごいんですよ、あの、ね、発でこう挑発でちょっと束ねて
侍
みたいにしてる感じです、
ね、
はい
は
いはい、
本当に仙人ですね、
はい、当時86歳で山下重画伯という方に出会いまして、その奥さんも芸術家でして、山川陽子さん。でその二人の持つピリッとした空気に最初からもう圧倒されてしまって、ね、私の絵を見てもらっている間は緊張し同士でした。
いや緊張しますよね。
ね、すげえ有名な人だな。
そうですよね。
でもこんなオーラのある人に今まで出会ったことがなかったので、出会った瞬間からその人間的魅力に心惹かれてしまったのだと思います。
なるほどね、
はい、ビビッときたっていう感じですね。
で、はい、その師匠に絵を見せました、
はい、
その後の反応がものすごい気になるんです
ね。
そうですね、
そうなんです、ね、もう本当に鋭い眼光でこう腕組んでこうやって見てくれるんですけども、もう怖かったです。20枚ぐらいちょっと持ってったんですけども、
こんな持ってったんです
か。はい。
いやいやいや。
君はいい線を描く。
お。
僕の言うことを聞けば画家になれるよ。
すごい嬉しい一言
でね。大変ですね。
もう本当に嬉しくて、
はい、
もうなんかこう。この閉ざしてたこう心の蓋がパーンと開いた感じがしまして、画家を目指してもいいんだっていうすごい喜びですね。
でもなんか再現ドラマができそうな、
ね、もうやってほしい、
ね、すごいですね。
私の夢はもういつかの師匠とのこの話を、
はい、
映画化かなんかすることなんで、
新たな展望
が今いるメンバーでやるとしたら、あの市長がね、山川茂が白、はい、役でね、
はい、ぜひ。
そうなんですか。
そう
です。じゃあ家を蓄えて色々と用意しなきゃ
ならない。ちょっと86歳の、はい、イメージでね。
28歳だもん。
いや50代だって聞いたん
ですけど、ね、ね、
は
い、すいません、
はい、
で、
はい、
続きいきましょう。
あ、はい、はい、その時に、まあ、あの画家を目指してもいいのかという喜びの中から、うん、まあ、それまでは知ってはいけない感情として、うん、心の奥そこに閉じ込めていたものがこう開いて、でその場で即刻内弟子を志願してしまいました。はい、で山川夫妻は少し話し合ってくれて、その後すぐに OK してくださり、即日から住み込み始めました。
書生みたいな形になるわけですね。
はい、そうです。現代にはなかなかない制度だと思うんですけども、
す、
ね、はい、
すごい即日ですよ、住み込み、
はい、やっぱり決断力がある。
そうですね、
すごい
ね。なんかこのチャンスを逃してはいけないっていう気持ちに駆られまして、中学校の時に校長先生がチャンスの神様っていうのがそこら辺に飛んでいて、それを使うか使わないかは自分次第だから、見つけた時は行けと。
ドキドキしち
ゃうなんかね。
俺これだと思ったんですよ。
そうですね。
そうなんですよ。
で、
はい、
あのご家族の反応も、
そうなんですよ、もう実は事後報告で、あの画家になるというまさか思わずにやっぱりお店に行ってたので、やっぱその時にピンピンと行動してしまったので、事後報告で親に伝えましたところ、母は泣いて喜んでくれまして、
うん、
はい、 か、私が自分から初めてやりたいと、やりたいことをやりたいと言ってくれたことが嬉しかったみたいです。
響いたんでしょうね。
そうなんですよ。だから同時にそれまで就職してほしいと押さえつけていたことを詫びていました。申し訳ないんです。で、父は昔から好きなことをしなさいという人だったので、画家のうちで死なことについては面白そうだねと言ってくれました。
はい、
はい。でそれから油絵や絵画というものに、ついては、うん、知識がゼロの状態から、うん、画家を目指して、内弟子修行の日々が始まりました。師匠を、90歳で見取らせていただくまでの5年間を内弟子として山川さんのお宅で、勉強させていただきました。
そうですか。
はい。
いやすごい。でもね、改めてその決断力と行動力がすごいですね。本当にすごいっていうその一言でしか今もう表せないぐらいのすごいなって改めて思いますね。
そう思いますね。
ね、ということで、まあ、弟子入りについてね、ここまで伺ってきたんですけれども、
はい、
お時間が来ましたので、また1週と2週目それぞれ分けさせていただいて、
はい、
今週は前半という形で放送しましたけれども、はい、来週後半という形で放送させていただいて、来週後半になりますけれども、まあ、北見さんね、弟子入りをしてからの、まあ、具体的な活動について、はい、まあ、それから今後の活動目標などについてね、はい、いろいろ伺っていきたいと思いますので、
はい、
来週も、はい、お付き合いください。ということで、ワンルマ前半終了です。市長、北見さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。